先週から私たちは聖書のダイヤモンドと呼ばれるローマの信徒への手紙を共に読んでいます。そこから御言葉を受けているんですけれども、先週は私たちは福音を通して主の愛と恵みを受けるために、そしてその愛と恵みを伝えるための特別な存在、そのようなメッセージを分かち合いました。今日はそれに引き続き、それでは福音というのは何なのか、皆さんとしばらく分かち合いたいと思います。今日のローマの信徒への手紙、これは手紙ですから、最初はやはり私は誰か、誰に送っているかという挨拶が入るわけなんですね。しかしこのローマの使徒への手紙は他の聖書にある書簡とは違って挨拶が長いんです。皆さん、今日は聖書を開いたままこのメッセージを一緒に分かち合っていきたいと思うんですけれども、聖書をお持ちの方はですね、一節見ていただきたいと思いますが、このキリストイエスのしもべ、神の福音のために選び出され召されて使徒となったパオロから、普通の他のところの書簡は手紙にはですね、その後7節に飛びます。で、7節の神に愛され召されて聖なるものとなったローマの人たち一同へ、私たちの父である神と主イエスキリストからの恵みと平和があなた方にあるように、という、これが普通のパターンですよ。しかしこのローマの使徒への手紙は2節から6節がここに追加されている。だから挨拶が長くなっています。どうしてパウロはこのように長く挨拶をしているのか。実はこの挨拶を通してパウロは言いたいんですね。何が言いたいかと言いますと、私は福音のために神によって選ばれた使徒である。私が今からあなた方に伝えたいことはこの福音であるという、そのことを強調するために最初から福音がどんなものであるかを要約してとっても素晴らしいメッセージを語っているのであります。ですから私たちは今日の2節から6節を通して福音がどういうものであるか深く学ぶことができるのであります。その中で今日は全体じゃなくて2節から4節までを中心に皆さんと共に福音はどんなものであるか、3つのことを共に心に留めながら分かち合っていきたいと思います。まず1つ目は、福音は神様から始まり神様によって伝えられたものであるということです。この2節を見ますと、この福音は神がすでに聖書の中で預言者を通して約束されたものだと書かれています。神が、主語が神です。皆さん、私たちこれは当たり前だと思うかもしれません。しかし一般的に宗教というものはどういうものかと言いますと、人間が自分たちの限界の中で全てを超えておられる神に頼る思いが湧いてきて、それで生まれたものが宗教であると一般的に理解されています。しかし私たちが今信じているこの福音はスタートが違います。私からではなく、私たちが福音が必要だから神様与えてくださいと願ったものではなく、神が私たちを愛して私たちに必要であることをご存知であって、私たちのために神様から語ってくださった、与えてくださったものであります。この福音というのはユアンゲリオンという、ギリシャ語を訳したものが福音ですね。このユアンゲリオンというのは、良い知らせという意味です。例えばローマ帝国時代に勝利を伝えるラッパーの音、ブーッと、今私たちは戦いの勝ったんだよというのをみんなに知らせるためのその音、それをユアンゲリオン というふうに理解していたんですね。つまり今すでにこの戦いに勝ったんだという知らせを多くの人々に知らせるための喜びの知らせ、良い知らせが福音であります。神様は暗闇の中で人生の重荷を背負っている私たちのためにこの福音を喜びの知らせとして神様から伝えてくださったものだと今日パウロは私たちに語っているのであります。さあ、二つ目は、福音は聖書によって語られているものです。神様はご自身の計り知れない計画の中で長い間多くの人々を通して私たちにこの福音を語ってくださったわけですが、そのために主が用いてくださったのは聖書なんです。皆さん、今日2節にあるこの聖書という言葉、もちろんパウロが思っている聖書と私たちが思っている聖書は違います。パウロが言っている聖書というのは旧約聖書なんですね。特にこの2節によると預言者を通してという言葉がありますから、預言書なんです。預言者の言葉が書かれている預言書、そのことを通して、その預言書を通して神様は私たちに福音を約束してくださったと。しかし私たちから見たらこの聖書という言葉はただの旧約聖書だけじゃなくて、約束されたその福音が実現されて新約の使徒たちが、弟子たちが私たちに語ってくれた新約聖書もあるわけなんです。この新約聖書と旧約聖書を通して私たちは福音を今受けている。福音は語られているのであります。ですからこの福音というのは人の知恵で作ったものではないということを皆さんと共に心に留めていきたいと。実は残念ながら学問という名のもとにですね、限られた資料を持ってこの福音はこれが正しい、あれが正しい、今まで信じていた福音はダメだとか、いろんなやはり学問の中でですね語られているメッセージがあります。しかし私たちはそういうものではなくて、この聖書から福音を受けている、変わらない福音を受けている。人間の知恵ではなくて、人間の知識ではなくて、聖書から神様が用いてくださった預言者たち、そして使徒たち、弟子たちを通してこの福音を受けているのであります。ですから聖書を通して福音に対する神様の大いなる計画と主の御業に私たちが触れるときに、神様の愛が漠然としたもの、そういう愛ではなくて本当に生きている愛、歴史の中で多くの人々の人生や口を通して語られる福音に触れることができる、その中で私たちは神様の愛を確かなものとして受けることが、感じることができるのであります。今日は本当に久しぶりに会った新学生の時の友人がいてですね、とても懐かしいと思うんですけれども、その時の話を一つさせてください。私は新学生の時にですね、伝道訓練を受けたんです。この伝道訓練というのはどういうものかと言いますと、語る内容が決まってるんですよ。で、45分間の台本というのがありまして、それを全部覚えるんですよ。こう言ったら相手はこのような答えがあるだろうと、その推測の中でですね、その時はこのような答えをしようというふうにしてですね、45分間のもう A4 の紙です。もう何枚になるんですけれども、それを全部覚えるんですよ。完璧に覚えるんですよ。それで試験を受けるんで、それを書くんですよ。一つその中では聖書の聖句がもうたくさん入っていて、いろんな例話も入っていて、いろんなメッセージがあるんですね。で、それをそのまま語るんですよ。いろんな人に語ってきました。実は私はその訓練を受けてですね、自分の頭の中でそれを消化して、 この人に対してはこのメッセージがいいだろう、この人に対してはこのような聖句が役立つだろうと思いながら、こういろんなメッセージを語ってきました。そのような働きの中で、私は私が語っている福音を聞いて、その場でイエス様を心から受け入れた人もうたくさん会ってきました。その中でたくさんの人々が救われたことを私は見てきました。しかしある日、私を一生懸命語っているのに、もう心を込めて力強く語っていながらも、一つ渇きを覚えました。私は本当にこの福音に対してちゃんと理解しているんだろうか。私が語っている福音を私は本当にちゃんと理解しているんだろうか。いや、これだけなのか、福音というのは。この決まった言葉だけなのか。私は本当に悩みました。そしてもっともっと知りたい。しかし、どうすれば福音を深く理解できるのか、その方法が分からなかったんですね。それで私が決めたのは、いや、本格的に伝道学を学ぼう、留学に行こう、だから留学していろいろ学んでおきたいという思いが湧いてきたんです。そのような時に、神学校の恩師にあってですね、その方にこのようなことを聞いたんですね。福音は学問で分かるもんじゃない。福音は聖書そのものから教えられるものであると教わったんです。その時に、あ、これだと思いました。もっと勉強しようという思いより、旧約聖書から新約聖書に至るまでいろんなところから福音を学ぼう、福音を学びたい、そのような思いになったんです。そしてそのように学ぶチャンスも与えられました。同時にその時から一つ不思議な現象が起こりました。私の目には涙が止まらないという不思議な経験をしました。旧約聖書、とっても難しい旧約聖書を読みながら、あ、実はこれはイエス様の十字架のことなんだとか、これは実はイエス様が私たちへの、示してくださるその愛のモデルなんだとか、そのことを学びながら、もう目から涙が出たんです。え、不思議だな、こんな難しいことを学びながらなんで自分を泣いてるんだろう。時には福音書を学ぶときは、もう最初イエス様という言葉が出たときからもう涙がボロボロボロでですね、もう目が赤くなっているんですよ。もうまた恥ずかしいんですね。もう男なのに、なんでと思いながら、なんかこう何もないようにですね、こう吹きながら言ったらですね、隣から言うんですね、あなたよく泣くなって、なんでそんなに泣いてるの、わからない、なんで私泣いてるんだろう。その時本当にわからなかったんです。しかし今振り返ってみますと、何か少しわかるような気がします。ああ、私にとって福音というのは頭にあったものであって、そして自分が語るために覚えたものであった。しかし聖書の中で福音そのものに出会ったときに、その福音というのは知識ではない、今生きているものであって、私の心の中で響くものであって、生活の日々の生活の中で私が感じているものであったんですね。だからイエス様の十字架、復活、イエス様の愛というそのような言葉が出てくると、もう涙が溢れていた。私たちは信じています。この聖書にはこの世を満たしてもあまりあるほどの神様の愛について記されている。この日曜日に私たちは礼拝を守りながら、時には教会学校に参加して、時には一人で聖書を学びながら、読みながら、聖書の中にある福音、その福音に深く深く悟っていきたいと思います。そしてその福音の中で神様の愛を受けて、みんな涙ながらこの福音を伝えていきたいと、そのように思うのであります。実はこのローマの人への手紙、とても難しいと言われています。 難しいから、ある程度私たちとこう私たちが分かち合ったら、まあ、やりがいはあると思います。なんか最後まで何度か、もちろん最後までできません、この1年間最後まで皆さんと分かち合うことはできませんが、しかしその難しい御言葉の中で込められている深い主の愛を共に受けてまいりましょう。最後の3つ目は、福音はキリストが誰か、キリストに関するものであります。皆さん今日聖書の2節見ますと、この福音はという言葉で始まるんですが、その後皆さん過去して、最後までものでまで過去で囲んでください。そうすると言葉がですね、この福音はその次に3節に飛びますね。3節に飛ぶと、御子に関するものですという言葉になります。福音は何なのか。御子に関するものだ。9節には、だから御子の福音という言葉が出てきます。言い換えますと、福音というのは何かじゃなくて、福音は誰かなんですよ。福音はキリストなんです。キリストその方が福音そのものであると聖書は語っているんです。そしてパウロはその福音そのものであるキリストに対して二つの説明をしてくださっています。それが二節と三節、そして四節にあるものですが、特に三節と四節を見ますと、二つの対象を通して、対照的な二つの言葉を通して、キリストがどういうお方なのか私たちに教えてくださっています。一つ目はですね、皆さん三節にある、ダビデの子孫という言葉。そして、対照として四節にある、神の子という言葉。見てください。この二つの言葉は対照的です。ダビデの子孫というのは、イエス・キリストが、ダビデ王の系図の中で生まれた一人の人間であるという意味です。しかしこの神の子という言葉は、このキリストは神の身分を持っている神であるという、つまりキリストというお方は人間であり神であるという、その真理をパウロはこの対照的な言葉を通して私たちに語っているんです。だからキリストは神と私たちの間に立って架け橋となってくださったのであります。もう一つの対照的な言葉は、3節にある肉によればという言葉と、皆さん4節には、最初に聖なる霊によればという言葉です。皆さんどうですか。実はですね、これはとっても難しいんですよ。もういろんな本を読んでも解釈はそれぞれもう違いますよ。とても難しい話ですけれども、簡単に言いますと、実はこの肉によれば、聖なる霊によればというのは対照的なんですね。さっきと同じじゃないか。ダビデの子孫、神の子のように人間であり神であることを指しているんじゃないか。実はそのように読むとですね、不自然なんですよ。この言葉が意味がわからなくなるんです。です。簡単に言えばですね、この肉によればという言葉は、キリストが人間として行った弱い働きを指しています。そして聖なる霊によればという言葉は、キリストが聖霊によって行った力強い働き、まあ、特に復活を強調しているんですけれども、そのような力強い働きもあった。つまりキリストというお方は、人間のように本当に弱い存在として十字架で苦しみを受けながら働かれた方であり、聖霊の力によって復活されたように力強く働かれた方でもある。そのようなお方がキリストであるとパウロは言っているんです。そして四節の最後にこのようにまとめています。この方が私の主イエス・キリストです。この方が人間であり神である、この方が弱く働かれて、そして力強く働かれたこの方が私の主である 私の王である、私が信じて従うべきお方であると、パウロは力強く語っているのであります。今日は福音について3つのことを皆さんと分かち合いました。1つ目は、福音とは全ての人々を愛するがゆえに、神様、神ご自身から与えてくださったものだと。次は、新約、旧約聖書によって語られているものだと。ただ聖書によって語られているものだと分かち合いました。そして最後は、キリストの本性、あるいはその働きを通してキリストがどういうお方であるかを説明してくださったんです。皆さん、今この場にある皆さんの中で、どなたがこのキリストが私の主ですと告白されるでしょうか。どなたがそのような告白をしてくださるでしょうか。この方が私の主である。先日、教会のある姉妹が入院している病院の看護師さんが教会に訪ねてくださいました。この病棟で働きながらその姉妹に出会ったわけです。しかし、その姉妹に出会って不思議な導きを感じて教会に来られて、そしていろんな悩みを分かち合ってくださり、共に祈ることができました。心に渇きを覚えていたその看護師さんが、患者さんに出会って、その患者さんの生き方、その信仰に触れて、私もという思いになったわけです。実はその姉妹、実名は皆さんに申し上げることはできませんが、その姉妹はいつも私の病室のベッドは祈りの場と言ってくださいました。でここに聖書を置いて、教会から、届いたいろんな修法とかいろんな印刷物、ここに、ずっと横に置いてあるわけですね。そしていろんな方が訪問してくださって一緒に祈るわけですね。で、例えば私が訪問して帰ると、隣の方が声をかけてくださるそうです。あなたはクリスチャンですか。いや、信仰っていいですね。誰かが来て祈ってくれるって素晴らしいですね。そうすると、その方はこう答えたそうですね。私には信仰しかありません、共にいてくださるイエス様しかありませんと。そのように語ると、声かけてくださった看護師さんや隣の方が、いいな、そのような生き方いいな。そうするとその姉妹はずっとその方を覚えて祈っていると言ってくださいました。導かれるように。今皆さんはどんな状況に置かれているんでしょうか。日々の皆さんの生活はどんな場ですか。今誰の前に立っているんですか。その中でこのキリストが私の主であると告白できるんでしょうか。みんなは知らない、そんな神って信じられない、だけれどもこの方が私の主である、私の王である、私が信じて従うべき主であると、このキリストはそのようなお方であると皆さんは告白できるでしょうか。実は主は私たちがそのような告白をするときに、思いはるかに超えた恵みを注ぎ、私たちを守り導き、そして私たちを福音の器として用いてくださるお方なんです。今日パウロは一度も会ったことないローマにいる人々へ、その前で今告白しているんです。この方こそ私の主である。新しい習慣、皆さんの生活の場でこのキリストは私の主であると告白できる信仰と、神様からの恵みが注がれるように、共に祈ってまいりましょう。 そのような告白から私たちの生活の場に福音の力が現れることを信じて歩んでまいりましょう。お祈りします。福音を通して私たちへの大きな愛を示してくださった天皇と様、今朝聖書の御言葉を通して福音がどんなものであるかを分かち合うことができましたことを心から感謝いたします。主よ、私たちが聖書を読むときにその中にある福音をもっと深く深く悟ることができますように、どんな時にもこのキリストが私の主であると告白することができますように、どうか私たちをお導きください。そして私たちがそのように告白した時に福音の力を私たちの生活の場で、また私たちの心の中で体験することができますように、主よどうか祝福してください。私たちは引き続きローマの使徒への手紙を通してあなたの深い福音を学んでいきたいと思います。聖霊を通して私たちを悟らせてください。そしてその福音によって新しくされ、日々平安と喜びに満たされた、希望に満たされた歩みをすることができますように祝福してください。すべてのことを主に感謝し、イエス様の御名により祈ります。アーメン。それでは新聖賛美歌287番、この賛美をもってキリストは私たちの主であると告白してまいりましょう。どうぞお立ちください。
うぞお座りください。神様からの日々の恵みに感謝して献金を捧げいたしましょう。教会での献金は自由意志のもとに捧げられています。ご用意のない方、初めての方、どうぞご心配なさいませんようにお願いいたします。
お祈りします。本日のこの素晴らしい天気をまずは感謝します。本日もこうやって多くの姉妹兄弟と共にあなたに集められ、こうやって礼拝が保たれたことを心より感謝します。また、本日の宣教により、言葉に従ってあと1週間を過ごしていけますようにお願いします。また、富の一部を今からあなたに捧げます。栄光を表すためにお使いください。それから熊本にご存じのように大変な惨事が起こっています。熊本におられるクリスチャンの一人一人に対してあなたが手をお貸しください。勇気をお与えください。励ましてください。一日も早く平常の生活に戻れますように力をお貸しください。この祈り、主イエスキリストの御名によって御前に捧げます。アーメン。
ただいまから唱詠賛美の後、祝祷と高颂をもって主に使わされてまいりましょう。どうぞお立ちください。
私たちの救い主なる主イエス・キリストの恵み、父なる神の限りない愛、助け主なる聖霊の交わりが、どんな時にもイエスが主であると告白しながら福音のために用いられていく私たち一同の上に豊かに常しないにありますように。アーメン。